5月8日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
でで でで
どうしたの、
どうしたの、新庄新庄新庄はね、ギリギリ指名、はい、阪神タイガースに5位指名、ドラフトでね、5位指名はね屈辱だった。めちゃくちゃに悔しかったので、プロに入ったらみんなを見返してやろうと思ったと。だから結果的にその方がいかったと。
負けず嫌いなんです ね。1位が良かったんですね。
1位が良かったんだけど、1位だったらこれほど頑張らなかったかもしれないと。で、記者会見の時にサッカーの方が好きで野球には興味がなかったって言った。で、福岡ではジャイアンツ戦しか見れなかったので阪神入団は嫌だって入団会見で言ってるのでまあそれが話題になったと、
うん、
宇宙人とか新庄はユニークな発言をするやつだとか、
そうでしたね、その頃からそんなニックネームがありましたね。
で、新庄五六と言って面白がられたと。で、テレビに出た時、野球なんて、ま、マジバイトだなとかって言ったら、まあ、世の中を舐め切った失礼な発言だけど、新庄が言うとなぜか嫌味に聞こえないという感想が嬉しかったと。でこうですね、
本音で語っていればちゃんと分かってもらえる、ちょっとずれていても空気を乱してもいい、表面だけでごまかすよりその方が全然いいよね
と言っている。ちょっとずれてるぐらいか
ちょっとではない
かな、
ちょっとではない。
で、自分の力がプロで通用するか不安だったと。一応ね、初めてキャンプに参加してすぐ思ったと。俺の方が足速いし肩も強いし守備も上手だし、俺ひょっとしたら一番上手なんでね、プロ野球ってこのレベルかと思ったそうですよ。
まあ
問題はバッティングですけどね、
うん、
で、プロ野球選手の多くは努力してますとアピールしたくて練習していたりしていると。監督が見ている時だけ大きい声出して一生懸命動くけど、誰も見ていないところでは手を抜いたりしていると。
そうですか ね。
でも僕は努力をアピールするために練習する つもりはなかったと。常にスターになるための練習していた、
うん、
常にですよ、
うん、それは分かるような気がします ね。
で、試合なんか、あの、試合に出るとね、
うん、
練習なんか全然してないふりをして実はしてるわけですよ、
はい、
で、ホームラン打ったりして、あ、入っちゃったみたいな、
うん、
こいつは天才だと、そういうのが、あの、理想だと自分のね、うん、
今なら素直に言える、才能も大事だけど努力も大事、
うん、隠れてやったと、うん、で、野球選手として活躍し始めたのは3年目だって。
あ、そうですか、時間かかったんですね。
すぐではないんですよね、
うん、
で、よし今日はスタメンで行くぞって言うと雨降って中止とかまた中止とか、3度目の正直でやっと甲子園ね、7番サードスタメン、もうアドレナリン出まくりそして初めてのスタメンでしょ。
そこから活躍が始まっていくんですか ね。
初球の速いストレートを思いっきり引っ張ったくイメージができていたんだよ。でも来たのはまさかのスローカーブ、
うん、
でタイミングが外れて体勢は崩れて、なんとかバットに当てたボールは予想外に高く上がってスタンド入り。
そうなんですか。
あの、ほら、大谷もね、
こうずっと膝つきつつ持っていくことありますよね、うん、
で、初スタメンでプロ入り初のホームラン、これでスタメン定着。だからここという時でね、あれホームランなかったらまた、ね、打率はそういうグネベハンでね、
そういう意味では新庄さんも持ってるんですね。
そうなんですね、うん、で10年目に野村克也監督がタイガースにやってきたと。で、世間ではね、野村監督はアイディ野球、
そうですよね、
新庄は天然だからもう合わないと
両極、
ね、でも僕は野村監督が好きだった、はい、そしてはっきり言って僕は野村監督以上に考えて行動するタイプの人間なんだ。
実は
実は、
うん、
で、最初に野村監督に会った時、監督はいろいろ話をしてくれたと。30分ぐらい続いたと。で、僕はこう言ったと。監督、いっぺんに言われるとわからなくなるのでまた今度にしてくださいスポーツ紙には心情は頭が悪いと書かれる、でも僕なりの計算があると。一度に監督の話を聞いてしまうと監督と話すチャンスがなくなってしまう。だから何回も話すチャンスを作ればいろんなことが聞けるだろうと、ね、で、僕はとことん計算して動いたと。 で計算して動くということで思い出すのは敬遠の球をね強引に打ってサヨナラ勝ちをした時、
うん、
これね怪我で一軍を外れた僕は復帰してから打撃好調で、でジャイアンツと首位を争う一戦本拠地の甲子園でヒートアップした。でねその2日前に広島で似たような敬遠があったんだそうですよ。で敬遠のボールを見てね、あれこれ打とうと思えば打てるんじゃないかとひらめいたっつうんですよ、
うん、
で次の日試合がなくて、でバッティング練習の時にキャッチャーに立って捕球してもらうようにお願いしてピッチャーにはコースを外して投げてもらったと。で1球2球見ているうちにいいんじゃない
打てそう
高めの球を打つそして敬遠の場面がやってきた。ピッチャーは牧原だったと。
ああそうですか。
牧原はねあの阪神に3連続ホームラン打たれたと。牧原ってこういう時にってちょうど出てくるんですね。で牧原の顔には心情の時になんで敬遠という表情が出ていたと。
うん、
ベンチのサインに従うのが嫌だ、ね、でコーチからは最初はバッターボックスの遠くに立てとアドバイスをもらっていた。で1球目にこう外した球が来た。それを 見送ったとちょっと前に出て、で2球目今度踏み込んでバーンって打ったらボールはレフト前に転がってサヨナラヒット、
うん、
まさかサヨナラヒットで終わると思えないから甲子園はお祭り騒ぎで、翌日のスポーツ紙の一面には敬遠球に食らいついて打っている僕の写真が一面、うん、
やりましたね。
もちろん野村監督からも好きにせいとちゃんと合意をもらっていたと。その場で思いつきでプレーしたと思っている人も多いだろうけど、僕は何でも計算して準備して、
ね、
準備して、はい、だからこうですね。
計算しまくってから今思いついたかのように鮮やかにやってみせる、それが新庄流だ
だそうですよ。ここですね。だからねタイガースの主力として活躍できるのは嬉しかったけど、なんか居心地が悪く、関西では僕が打っても打たなくてもスポーツの一面に出るんだそうですよ。不安の熱、
うん、ね、
でもプレッシャーも大きかったと、
うん、
で言ってもいないことを勝手に新聞に書かれたり髪型を変えただけでも記事になったり、マスコミに疲れてきたと。僕はね期待されるより相手にされてない方が力が出せると。でスター選手になったおかげでチーム内でもなんとなく浮いたと。でね、怪我して休場して戻ってくればちゃんとセンターのポジションがあると、
うん、
でそういう扱いに甘えていた反面ちょっとうんざりましたと。2軍の選手が1軍で結果を出すぞと目をギラつかせているのを見るのが羨ましかったと。で FA フリーエージェント権を取ったのでタイガース以外の球団と交渉して、条件のいい好きな球団と契約できる権利を得たと。で関西を飛び出してチャレンジ、
うん、
もっともっとギラギラした目で野球をやりたいと。で当時タイガースから残ってほしいね、
残留、はい、
FA しますって言った時点で、
うん、
提示された金額が5年で12億、
うん、
12億ですよ。甲子園に僕が出れば球団は1日で2億円ぐらいの稼ぎになった。僕が出なかったら1億円にも届かない。打てなくてもスターは試合に出ていればいいということ。それってどういうこと、ね、
それだけ大きな存在だったんですね。
で12億と言われて僕の気持ちは動かなかった。もっと全国レベルの選手として活躍したかった、
うん、
横浜ベイスターズとヤクルトスワローズが声をかけてくれた。提示されたのは同じ金額、契約金が2億、年俸が4年で10億。
そうでしたか。
関東の球団がね評価してくれたのは嬉しかったけど、やっぱりなんか違う、
うん、
僕はスーパースターになりたい。だからもっといい方法がないか、メジャーね。
そこからメジャー行きが、
アメリカでスターになれば日本どころじゃなくて世界レベルのスターになる。僕は欲しかったのは12億じゃなくてアメリカンドリーム、
うん、
ピッチャーで野茂さんの成功があったけれど野手ではまだ誰もチャレンジしていなかった、
うん、
僕と同じ年にアメリカに渡ったイチロー君ですら最初は活躍できるかどうかわからないと言われた頃だった。
一緒だったんですね、イチローと ね
この逆風状態が魅力だった。すでにイチローくんがメジャーで活躍したら僕はアメリカに行かなかった、
うん、
ね、何でも一番じゃないと嫌だ。そしてさあこっからどうなるか。
逆風が心情を強くするんですね。
そしたらニューヨークメッツからオファーが来た、
うん、やりましたね。
こっからメジャーリーグに行ってどうなるか。
はい、はい、時間です。プラスワンに行きましょう。
今日のはね、
はい、
1963年日本でも大ヒットで、これ世界中でヒットしてなっとキングコールはなんと6カ国語で歌った。
あ、そうですか。
ええ、日本語でも歌ったんですよ、うんうん、
ナチキンコール LOVE ラブ、うん、